野木さん。
はい。
このバンド、かっこいいなー。忘れてもうテルズ。
テレビ大陸温度っていう、
ああ、はいはいはい。
将軍を結局見てます。抜群距離感だよね。
距離感。
武士の倫理観をこじらせて、それが DV 気質に直結しちゃってる。
時代もんだからこそ、砂疑問を現代社会に投げかけられる。
ゴーストオブ対馬ではなく、ヨーテ。
早く燃える準備できてるみたいなさ。
松前藩に対してアイヌとの独占交易権を認める。
匂いはプンプンしてますね。
西部劇っぽいことやろうとしてんのかな。渡戸、唐子、日の本、いかんせん資料がほとんどない。
じゃあ、できないだろう。ちなみに、サイレントヒルって何のゲームでしたっけ？
主人公の動機そのもの
メタ
な
ルギアソリッドの乃木が好きだったんですよ。
3を最高傑作だと思ってい
エー
て、
スコンバット2ぐらいまではやっ
3
た。
だけサイバーパンクな。アニメとかゲームとかで描かれる戦争、結局古い戦争をモチーフにするんですよ。
その思い描いてる近代戦は幻想だったとかそういうことではないですか？
あ、でも幻想だったんだと思うよ。
休日です。ってなわけでまた配信も、久しぶりになってしまいますけれども、お付き合いください。
はい。
一応感想メールのかな、感想ではないか、メールをいただきましたね。普通オタってやつですね。ラジオネームは本間さんでいいのかな。野木様、ダニエル様、X で予告があって以来楽しみにしていました。1週間分のウォーキングのお供にさせていただきます。ナチス界に続く個人的な関心領域なので楽しみです。ということで、これはあれですね。前回のパレスチナ関係の配信に関してですね。
感想というか予告。
まだ聞いてない状態
ご丁寧にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、そんなところですね、今回は。この間さ、Amazon Music で適当に音楽をかけてさ、なんかあなたへのおすすめみたいなので勝手にプレイリストとか作ってくれんじゃん。それで聞いてて、あ、このバンドかっこいいなぁと思うのがあって、バンド名を見たらね、忘れてもうてるずっていうバンドで、ああ、なんか聞いたことあんな、このバンド、どっかで聞いたんだろうなぁと思ってたんだけど、この間ね、ちょっと記憶がつながりまして、このバンドね、僕の同級生でバンドをやっている人が、あ、もう辞めちゃったんだけど、その人は。結婚式の二次会みたいなパーティーをやった時に、なんか友達のバンドがいっぱい出てくれるみたいなので、その時にですね、忘れてモーテルズも出てたんですよ。
なるほど。
で、その時はまだね、全然こうアルバムとかを手売りみたいなして、相当前なんで。でもね、何バンドか出たけど、続けているのはそのバンドだけで、やっぱね、出演したバンドの中でもね、やっぱかっこよかったんですよ。
やっぱ他と違うのかな？残る人たちは。
おお、やっぱり、すごく印象残ってるし、パフォーマンスもそうだし、MC も面白かったし、なんかその後ね、一緒に飲みに行ったんだけどね、その時の話も面白かったね。
あれかね、最初から光るものあるんですかね。
そうですね。ああ、やっぱり残ってたんだなと思って。もうね、その後、バンドのさ、アルバムとかいろいろ、どんなの出してんのかなとか見たりしたけどね、年に2枚ぐらいのペースでアルバム出してて、
お、すげえじゃん。
すごいんですよ。で、ものすごいペースでツアーとかもやってて、あ、すごいなと思って。スリーピースなんだけど、ドラムボーカルなんですよ。でね、めちゃくちゃかっこいいんですよね、やっぱ。すごくシンプルですけどね。なんかね、ガレージロックに、なんか歌謡曲風味とか、ちょっとカントリーテイストとかを加えたような感じで、なんかね、いかにもジャパニーズガレージみたいな感じがして、ね、とてもかっこいいんで。
聞いてみるか。
僕もね、最近ちょっと多分、50回転ずとか、なんかマッド3とかそういうのを聞いてたから、出てきたんだろうね。
おすすめにね。
そうですね。おすすめで。で、なんかね、ジャケットとかもね、いかにも、ガレージロックみたいな感じがして、かっこいいんでね、そういう、音楽が好きな人はね、ぜひ聞いてみてください。
いいっすね。
はい。忘れてモーテルズですね。
出てきました。いますね。
最近のおすすめですね。
なるほど。ベテランですね、もう。
そうですね。
私は最近、これと真逆の世界観なんですが、 高校生バンドでちょっとびっくりしたバンドがいました。
お、
これ多分テレビで見た人多いんじゃないかなと思うんだけど、テレビ大陸温度っていう。
ああ、はいはいはい。なんか一時バズった時ありましたよね。
びっくりしましたね。
うん。あれすごいですね。
前さ、その、最近の若い人はさ、もうインターネットあるから、古い音楽も、今の音楽も、割と平等に聴ける環境なんじゃないみたいな話をしてたけどさ、
うん。
それを地で行くバンドなんじゃないかなと思って。
うん。
実際さ、YouTube とかのさ、
うんうんうん。
についてるコメント、おっさんばっかだと思うんだよ。
うん。
懐かしい、懐かしいって。
でもまあ、そう、僕らはちょっと懐かしいっていうのと、あ、うん、あれを今の人たちがやるんだっていう感じがするけどね、今の人たちが全然違う感想なんだろうし、その辺はどうなんだろうな。
そう、それは全然わかんなくて、どういう受け止め方してるのかっていう、うん、その、同世代はね。まあ、うん、懐かしいっていうか、我々の世代ですら懐かしくない、もっと上だよねっていう。
うん。まあ、僕らが懐かしいと思うのは、うん、あの、若い時にいろいろと掘りまくって昔のも聞いてたから、
そうそうそう、そう、う
ん。懐かしいなと思う。まあ、でもそれと変わんないとは思うけどね。
まあね。うん、ただ、ここまでさ、ちゃんと消化できるっていう。
そうね。
技術と、うん、パフォーマンスに。
うん。
うまいしさ。
あ、うまかったですね、確かに。
うん。
なんか、あの感じって出すの極端に難しいよね。
そうそうそう。でもちゃんとツボを押さえてるじゃん。うんうん、そうそうそう、そういう感じっていう、うん。
なんか、メロコアならいつでもできそうじゃないですか。
そうね。うん。
あれはね、ちょっとね、染みつかないと無理ですね、作るのは。
ちょっとそうそう。だから完全にあの文化として吸収して消化してる感じがすごいなと思っちゃって。どこのベテランバンドかと思ったよ。うん、
ね。
まあいいですね、こう。ヤングも、おじさんも、頑張って。
うん。
うん、
なんか最近、うん、なんか見てるものとかあるんですか？
最近、まあちょっと前に話題になりましたが、将軍を結局見てます。
あ、これは、ネットフリックスだっけ？
ディズニープラス。
ディズニープラスか。
うん。
はいはい。
結局入りまして。
ははは。
まあ面白いですね。
あ、面白いですか？
面白いですけど、あれですね、全く、なんていうの？まっさら。日本のその、なんかこう、近世とか戦国時代とかそういう知識ない人が見た方が面白いと思いますよ。
っていうのは、気になる時代交渉があるっていう感じ？
いや、これだから原作がまああるからしょうがないんだけど、
うん。
関ヶ原前後、関ヶ原手前ぐらいの歴史をモデルにしたフィクションなんで、
はいはいはい。
だ架空の人物、架空の舞台なんだよ。あ、舞台、まあ一応日本列島なんですけど、伊豆とか出てくるんだけど、うん、基本的にほとんどはフィクションなんで、うん、でもモデルがあるから、いるから、なんていうの、実際にあったこととかもちょっとこう、ネタとして使ってたりするんだけど、かといってそのまま史実通りではないっていうんで、逆になんかね、日本史的な知識がノイズになるっていう。まあそりゃそうだよね、向こう向けに作ってんだからね、そもそもね。
うん。
うん。
そうか。
だから結構そこをまっさらにしてみるのは大変だけれども、それを意識しなければ面白いですね。うん。
そもそもこれで制作どこ？
会社どこだろうね。向こうですよ、完全。
完全にもう制作陣は向こうなの？
まあ、ただ日本のその、まあ、キャストはね、半分以上日本人で、ちゃんと日本のあの有名な役者さんが出て、でね、結構その、真田さんがね、
うん。
プロデュースに関わってるので、そこのウェイトは高いみたいですね。
外国人出てくるの？
まあ、主人公外国人です。
あ、そうなの？外国人はどういうあれで出てくるの？
あ、要はあれだよ。三浦按針をモデルとした役ですね。
誰ですか、それ？
あ、まあ、江戸時代に日本に来たイギリス人で、まあ、家康の家来になった人。で、あの、日本人としての名前をもらって、三浦按針っていう名前になった。うん。まあ、史実だとウィリアム・アダムスだけど、このドラマではまた違う。ジョン・ブラックソン。っていう名前で。名前にはなってるが、まあ、それがモデルであると。うん、
ほうほう。
で、もう一人の主役が真田広之がやってる吉井虎長っていうんだけど、まあ、これは家康ね、モデルは。
あ、そうなんだ。
で、ヒロインが戸田真理子っていうんだけど、これガラシャ。
戸田真理子？知らないな。
いやいや、いない、架空の人物なんだけど、ただ、まあ。
あ、役者の名前じゃないのね。
あ、役者はアンナ・サワイっていう人で。
あ、知らないな、いずれにしろ。
で、まあ、ガラシャモデルとしてるんだが、まあ、明らかにガラシャと違う人生をもう歩んでるんで、あの途中からこう、うん、邪魔になってくるわけですよ。ガラシャ像みたいなものが。うん。 ただそういうのいられーなっていう感じになってくるんで、マジでまっさらで見た方がいいですね、これね。
なるほど。
なんか、ドラマとしては、まあ、やっぱしこう、元々の将軍もま、同じテーマではあったんだけど、ギャップカルチャーギャップみたいなものと、うん、まあ、武士の生態みたいな話になってくるんだけど、
うん。
まあ、いろいろなところで、いい距離感、いい塩梅になってましたね、やっぱ。
うん、うん。
こう、万人衆も、多少薄らいでいるし、うん、日本人の。
うん、うん、うん。
この作品何が一番優れてるかって、抜群に距離感だよね。
距離感？
うん。
それは、文化との距離感ですか？
あの、日本の、その、侍とか武士とか、そういうカルチャーに対する距離感。うん、要はだから、前さ、うん、朝栗に絡んで話したけどさ、ただの美化っていうのはリスペクトじゃないみたいなこと言ったじゃないですか。
はい。
このドラマはね、その点に関してはかなり、ちゃんとすごいバランス取れてる。
うん。
あの、過剰に美化してないし、めちゃくちゃ蛮族っていう風にもしてないしっていうんで、割とニュートラルだ。うん。うん、だからこう、美点、いいところも描くけれども、ここはさすがにあの主人公のブラックソーム引いちゃうわっていうような、
うん、うん。
日本のその、種族であるとか価値観みたいな、批判的な描き方もちゃんとしてるっていう。
うん、
そのね、ニュートラルに批判的っていうのは結構大事なことだなと思いましたね。
うん、
なんかほら、昔のそういうなんか異文化とかさ、特にこのアジアを描くってなると、どうしてもこう、まあ文明度が低いというのか、
うん、
まあ西洋文明よりか劣るとか、あるいはこう野蛮人であるとか、まあ、そういうものが目立ってたんだけど、うん、まあそれは非常にまあ、植民地主義的というかさ、西洋中心主義的だから良くないっていう考えになるわけじゃないですか。
うん。
そうすると今度は逆に持ち上げすぎるんだよね。
ラストサムライみたいな。
そうそうそうそう。ラストサムライとか、あとゴーストオブツシマもそうだったね。
うん。うん、
で、それはそれで、言ってしまえば嘘なので、それは。
はい。
だからそれはリスペクトじゃないだろうっていう違和感を持ってたんだけど、この将軍に関してはそういうのないですね。
うん。
そこは良かったです。クールだった。
おー。
うん。だから、なんていうのかな、そのバランス感覚もちゃんと進歩してんだなっていう。
うん。
うん。こういうのってさ、面白いドラマを作ればいいってだけじゃない問題ってあるじゃん、やっぱ。
うん。
まあ、誰かを怒らせてはいけないっていうか、誰も怒らせないように作らなきゃいけないっていう中で、うん、じゃあめちゃくちゃ褒めればいい、めちゃめちゃ美しく描けばいいのかっていうと、それはそれでまた違うぞっていうところで、
うん。
うん、いい具合かなと思いましたね。
まあ、そうですね。最近は難しいですね、
う
ん。
特に今年はそういう話題でしたから。
うん。
そうね。まあ、だから面白いとは思ったけれど、かといって、めちゃくちゃ傑作かっていうとそこまででもないんですよ。
あ、うん、そうなんですか。
個人的にはね。純粋なドラマとして見たとき、もちろん退屈せずに、次どうなるんだろうっていう感じで見てたけれど、これより面白い作品いっぱいあると、と思いましたよ。それでも。
それは、話がってこと？
ストーリーが。そうそうそう。
あ、
でもそれでもなお評価されてるし、賞も取ってるっていうところは、意外とそういう要素が出かかったんじゃないかなっていう、その距離感問題。
うん。
うん。
まあ、なんか難しいね。その枠組みをしっかりとフレーミングして、そこに労力とね、うん、なんかいろんなものをかけすぎた、うん、ゆえに面白くなくなる。っていうものもありそうなんでね。
だそれはそれでね、問題あるから、難しいとこだけど。
うん、
まあ、要はこれっていうのはさ、
うん、
向こうの人が見たい日本を提供しながらも日本人を怒らしちゃいけないわけじゃないですか。
うん。うん、そうですね。
で、これはね、なんていうかな、批判ではなくてしょうがない部分なんだけど、向こうの人から日本の侍の何が見たいかって言ったら、やっぱさ、首跳ねるところとか腹切るところなわけですよ。
はい。そうなんだね、うん、やっぱ、うん。
それ多分逆の立場でもそう思いますよ、おそらく。
そうか、
うん。うん。だからね、そういうところも提供しながらも、まあ、美点もちゃんと忘れずに描くっていう。でもそれが行き過ぎないっていうところ。
うん。
だし、あと、日本のそのね、命を割と軽んじる価値観みたいなものに対しては批判的な目線は持ってる。
うん。
すぐ死のうとするわけですよ、出てくる侍たちが。
うん、
すぐ死ぬし、すぐ殺すっていう。それに対しては、主人公のブラックソーンの視点で、よくねえんじゃねっていう態度は取ってましたね。
あ、主人公がストーリー上そういう態度を取るってことで、バランスを取ってる。
お前らなんでそんな簡単に死ぬの殺すのっていうことは言ってますから。
まあ、純粋な疑文ですよね。
そうそうそう。
だし文化を尊重するというか、その前に、うん。うん。
それはさ、よくさ、時代物とか歴史物は、その、現代の価値観を持ち込んではいけないみたいなことを言う人って多いじゃない、
うん、うん。
それってでも結構行き過ぎると教書主義になってて、いや、そうは言ったって、現代人が作って現代人が見るんだから、現代的な価値観は持ち込まれるし、
うん、
全く持ち込まないで描くっていうことに意味があるのかとも思うわけですよ。
うん、
そういう点で、まあ、それぐらいのね、文明性は必要だろうと思うわけですよ。
うん。
うん、そこら辺もかなりちゃんと入れてたなと思いましたね。うん。
うん、
モダンなものの見方、価値観は入ってましたしね、
うん。
めちゃくちゃ DV 気質な武士とか出てくるんですよ。
はいはいはい。
まあ、この戸田真理子ってヒロインは夫がいるんだけど、
うん、
武士が。
うん、
その武士がなんかね、すごいリアルなね、DV 気質で。で、その妻を束縛しようとしたりとか、結構理不尽な愛し方してるわけですよ。愛情あるんだけれども、うん、全く本人のこと考えてないっていう。
ああ、まあ。
一人よがりの。
DV 彼氏みたいなやつですか。
まさに DV 彼氏で。で、そのね、面白いのはね、その DV 彼氏気質と武士道が繋がってるんですよ。
ああ。
要は、武士の論理、武士の倫理観をこじらせて、それが DV 気質に直結しちゃってるみたいな描き方してて、あ、それ面白いなと思ったんですよ。
はいはいはい、ああ、なるほどね、うん。そっか。これはちょっと面白いかもしれないですね。
で、結構でもさ、そういう風にさ、描くとさ、まあ、こう、武士の価値観、武士を貶めるような風にも描けちゃったりもするわけじゃないですか。
うん。
でもそういう風に見えないようになってたのは、すごい巧妙だなと思いました。
うん。うん
だからまあ、怒る人はあんまいないんじゃないかなっていう気がしたけど。
うん。
まあもちろん、もっと高潔な武士が他にもいるから、まあそれによってこう、うん、トントンになってるってとこあるんでしょうけど。
うん。
ただその、うん、武士道とか、あと日本のその家父長制みたいなものの歪みがそういう DV 的なものにつながってるっていうのはいい。
うん、うん、うん。ああ。
だそれはだから、現代的なモチーフ、現代的な価値観と、その時代性、歴史ものの、要素っていうものを有機的につなげてるなっていう感じがしたんで良かったですね、
うん。
うん。そうそう。時代物ってそういうところに意義があると思うんですよね。
うん、うん。うん。まあ、時代物だからこそゆえに、
うん、
砂疑問を現代社会に投げかけられるっていうところはあるかもしれないですね。
そうそうそう。だから、まあ SF にしろね、結局描いてるのは現代でやるっていう側面あるじゃないですか。どんなジャンルでも。
ああはいうん、
それは歴史ものでも時代ものでもそれは免れなくてやっぱり現代描いてるんじゃないですか、
うん、
なのでまあまあなかなか良かったですかね、うん、
あもうあったんだっけこれ
あもう全部配信されてまあ私あと 1,2 話で終わるんですけど
うん、
うん、まあでも切腹がよく見れるからいいですよ
最近まあ見ないね切腹ってねそういや
日本の、うん、作品ではあんまないかな
あ
でもね、このね、将軍のね、切腹は、ちゃんと綿がね。
あ、出てました。
もつが、ちゃんと出るんですよ、毎回。
ああ。
で、首跳ねるとかもさ、まあよくね、日本の時代劇なんかだと、そこでカット割っちゃったりとかするんじゃん。
ああ、そうですね。
とか空向いちゃったりとかっていう。
うん。
ちゃんとこの将軍では切断される瞬間を捉えますから。
ああ。
うん。
つかさ、あんなに綺麗に切断いかない、もんなんじゃない
腕じゃないですかそれは
腕次第であんな綺麗にいくやっぱ
断面はまあちょっと漫画みたいな切り方してたけどうん、
うん、
まあまあそこそこはいくんじゃないですか
落とせるんですか
やっぱ落とせるんじゃないですか
あすごいね結構さ、うん、こう首ってほら筋もさ骨とかもあるしさ集中してんじゃないですか結構
うん
だからねで力も入っちゃうだろうしさ
でもやっぱ難関はね頚椎だからね
あ
ま
あ、
だから、頸椎、隙間をね、行くわけよね。で、そこ行っちゃえば、割と行くんじゃないですか。
大丈夫か。
うん。よくね、抱き首つってね、皮一枚残すみたいな、ね、技術があるなんて言われてるけど、まあ、そんなのは無理だと思いますけどね。
うん。
むしろ、加減、浅くて、そうなっちゃった現象を、そのように形容したんではないかなっていう。まあ、
そうな気がする。うん。ちょっと、いていて。
皮一枚残すみたいなことをね、すごい狙ってしまうと、多分、ちゃんと落とせないと思いますよ。
うん。ああ、そうですか。まあ、そのがいいよね。まあね。うん、
まあまあ、でも、そう、ふんだんに見れるドラマなので。だこれ子供も見れないんじゃないですかね。レーティング的に。
あそう。
うん。
まあね、結構そういうの厳しかったりするからね。
向こうはね、そうそうそう。 奮起、首は跳ねるし、腹は切るし、あと大砲で吹っ飛ばしたりするし。そうですね。まあ、なかなか良かったです。
うん、
あと、まあ、演者さんも良かったですね。皆さんね。
うん。
うん、まあ、ただこれ、いかんせんしょうがないんですけど、片言になっちゃうね。
ああ、そう、まあ、そっか。
脇役は結構向こうの日系の人とか多分使ってるんでしょうけど、
うん、
どうしてもイントネーションがね。
ああ、ディズニープラスですか、うん。
ですね。ディズニープラスは、あれだね、でも、ちょっと古い映画が多くていいですね。
あ、そう。
そう、あの、なんつうの、ちょっと古いやつ。80年代とかの映画が結構あっていいね。
うん。
うん、
なんか見た？
とりあえず、なんか犬の映画見ました。
犬の映画？
うん。ああ、奇跡の旅だ。そうそうそうそう。なんか懐かしい映画をなんか集中的に見てたんだよな。
何も見てないなぁ。
そうっすか。
うん。最近は、ちょっと、いろいろと本を読んだり、勉強したりしてるんで。あとは何ですか？
あとは、ああ、そう、さっきね、ちょっと、ちらっと出てきましたが、ゴースト・オブ・ツシマの新作が出るんですね。
はい、うん、らしいですね。
新作というのか、続編とも違う。なんて言うんだろうね、これ。シリーズというのか。
まあ、シリーズでしょうね。
うん。というのも、あの、時代的にも設定的にも繋がってないから、前作と。
うん。
ゴースト・オブ・ツシマではなく、妖亭っていうね。
妖亭？
北海道、妖亭さん。
羊の爪ですね。
そうそうそう。
見てきましたよ、この間。妖
亭。ああ、そっかそっか。ニセコ行ったのか。
うん。
まさにあそこですよ。
おお。
まあ、ツシマの時も驚いたけど、もっとマニアックちゃマニアックですよね。1603年の、妖亭が舞台だったんだよ。
アイヌとか出てくるんですか？
そこなんだよね、だから。だからそこでみんなざわざわしてるよね。
今からもね、ちょっと、うん、早く燃える準備できてるみたいなさ。
あの、若干ちょっと着火してるとかくすぶってたりしますよ、やっぱし。
うん、もうね。
もう。
くすぶつきてる気がするけど、それは。
朝クリシンドロームというのか、なんというのか。もうこのジャンル。だからこのまま行くとこのジャンルっていうか分野衰退するんじゃないかなって思っちゃうね、なんか。うん。
まあ、ことアイヌに関してはね、最近いろいろね、ゴールデンカムイとかもあったしさ。
ゴールデンカムイはね、うまいかわし方して作ってはいるからね。
うん、いや、アイヌ自体がほら、ちょっと盛り上がりがあったじゃないですか、あれで。
ああ、まあ、ポジティブな意味でのね、ブームってのがあったから。
そうそうそう。だからこそ、ちょっと怖いですよ。
で、この時代設定でしょ。ポジティブにちょっとならないですよ。う
ん、ああ。
1603年ってすげえ微妙なタイミングで、よくこの時期選んだなっていう気がするけど。まあだからね、1603年でしょ。だから翌年ぐらいから、松前藩のアイヌ交易独占っていうのが始まるから。
うん。やっぱそうだな。
松前氏の末期みたいな時期で。
うん、
うん。まあ要は1604年に徳川家康が国印上で松前藩に対してアイヌとの独占交易権を認めるっていう許可を出すんだけど、
うんうん、
それってつまり何かっていうと、まあ、支配権の確立ってことになるんですよ。
うん。
北海道ってね、なかなかあの土地、
うん、
なんかここからここまで何々派みたいな、そういう支配の仕方っていうのがちょっとできないので、まあ、そういう交易権を独占させるっていうことで、まあ、松前藩っていうものがこう確立されていくっていう時期を選んでいて、うん、わざとなのか、なんとなくその辺が面白いかなと思ったのか、わからんのだけど、
うん、
前作がね、そこまでその歴史っていうものは、まあ、モチーフにはしてるけれど、全然ファンタジーで、まあ、交渉も何もないっていう感じだったから、あんま深くそういうの突っ込まないシリーズなんだろうなとは思うんだけど、ただそれにしてもすげえスレスレなところを狙っていくなと思ったんで、どうするんだろうと思って、うん。全然想像がつかない。
なんかこう、どうなんでしょうね。うまくその歴史のメインをちょっと外したよぐらいの感じで作ってんのかな。
か、あるいはもっと、ある種前夜を描くとか前哨戦を描く的な方なのかどっちかだよね。で、まあ、かわす方に行ってんのかなって気もしなくもないんだけど、うんうん。
むしろど真ん中で当たっちゃうんですけど、みたいな感じだけどね。
うん、もうちょっと後になると、釈迦院の反乱が起きるから、そこの時期だともうドンピシャになっちゃうんだけど、で、それより前となると、まあ、ね、15世紀半ばぐらいに古社マインの乱ってのがあるんだけど、その間なんだよね。うん、
ああ、じゃあ、かわしたのかな。
まあ、その間もね、実は細かくアイヌ反乱って起きてるんだけど、でかいものはあんまない頃で。
うん、うん。
個人的にはね、それこそ15世紀ぐらいの北海道、 やってくれたら面白かったなと思うんだけど、ちょっと無理だなと思いました、ネタ的には。
うん、
めちゃめちゃアイヌとの戦争になるんで。
うん。
うん、
こうか。まあ、いずれにしろちょいと、もうね、匂いはプンプンしてますね。
そうね。まあ、トレーラーっていうか、なんだ、ティザーみたいなの見た感じだと、日本の近世を舞台にした西部劇っぽいことやろうとしてんのかなって気がしたけど。
うん。
だからほら、許されざるものをさ、あのね、北海道舞台に作り直したってのあったじゃん、邦画で。
なんかあったっけ？
もともとだから許されざるものって西部劇だったんだけど、うん、それをなんか日本を舞台に北海道でやるみたいなの映画があったんだけど、それに近いことやるのかなっていう気はしたかな。でね、1603年って言うとさ、関ヶ原が終わってね、あの徳川幕府が成立していく時期なんで、もしかしたらこう関ヶ原で負けた残党たちが北でアウトローとして生きていて、みたいな。
うん、
それでね、先住民と、アウトローと、なんつうんですか、ね、シェリフみたいな奴らがいるっていう感じだから、まあ、西部劇できるなっていう。
ああ、そっか。シェリフがいればできるね。
条件一緒だからね。
だからどういうストーリーラインかとかは全然、なんかあれなの。
ああ、それわかんないね。なんか主人公女だけどね。
うん、
女だけど、こう、刀を振り回して、うん。切り合っていましたね。うん、で、なんか、お尋ね物みたいなのが出てくる世界観だから、あ、なんか西部劇っぽいなと思った。
ああ、うん。なるほどね。
で、そこにこう、ネイティブアメリカン的な位置づけでああいうのが出てくるのかな、とか。
うん。
うん。そうすると、そういうフォーマットに落とし込むと、その方ってみんなが知ってるから、あんまり怒らないんじゃないかって気がしますよね。
うん。
うん。
ああ、そうか。
まあ、その方っていうのもまあね、制服の後にできたことなんだけどね。
うん。
うん。だからちょっとこう読めないけれども。ただ個人的には、やっぱし近世以前の北海道って興味があるので、そこら辺をやるっていうのは、個人的に興味はすごい掻き立てられてるんですけどね。
うん。
ただ現状のね、この雰囲気からするとなかなか真正面切って映像化したりゲーム化したりするのが難しいジャンルになってるから、ほんと狭くなってきましたよね。やれることが。
うん。
うん。めちゃめちゃ面白いと思うんだけどな。あの近世以前の北海道って。
うん。
で、日本人自身もあんまり知らないし。
そうですね。
うん。渡り島とかやってほしいよな。北海道だったら。
渡り島
って、まあ、14世紀ぐらいにその北海道に活動していた、まあ、集団。日本側の記録で残ってるその中世の北海道のグループ、集団っていうのは、まあ、渡り島、カラコ、日の本っていう人たちがいるんだけど、
うん、
その中で、おそらく日の本とかカラコってのはアイヌであろうと考えられてて、
うん、
渡り島ってのはよくわかんないんだよね、あれ。
ア
イヌっぽい習俗がありながら、和人とも言葉が通じ、しかも津軽と行き来してたっていうような人たちで。
ほうほう。
うん。ていうか、両方いたんではないかっていうふうに考えられてるけど、その辺とかすごいお話にしたら面白いなと思うんだよね。
うん。
うん、いかんせん資料がほとんどないのでわからないんだけどね。
じゃあ、できないだろう。
だからこそ想像を。
うん。これまで楽しかったゲームは何ですか？
これまで楽しかったゲーム。ああ、それこそ、今話題になってるんだったらあれかな。サイレントヒル2の、あの、リメイクが今出てますけど、うん、サイレントヒル2は好きでしたよ。
うん。ちなみにサイレントヒルって何のゲームでしたっけ？
まあ、ホラーゲームですね。
そうだよね。ホラーゲームだよね。
うん。まあ、あんまりバンバン戦えないバイオハザードみたいなゲームです。まあ今はもう仕様変わっちゃったけど、昔はね、ラジコン操作でキャラクターを動かして、
うん、
そのなんつうの、異形がはびこる奇妙な世界を、まあこう、冒険するような感じですよ。で、まあ、真相をね、追求していくっていうような。
うんうん
うん、まあ、サイレントヒルは前半のシリーズはほとんどやってるんだけど、やっぱまあ、2が一番好きですかね。まあ、多分、一番評価が高いのは2でしょうから、世間的にも。
あ、そうなんだ。うん、へ
ぇ、あの、ストーリーは良かったっす。
謎解きみたいな。
謎解き、うん、謎解きなんだけど、まあ、一番大きな謎っていうのは、まあ、主人公の動機そのものなんだけど、
うん、
主人公がなぜこの街に来て何を求めているのかっていう、それが明るみになった時に、まあ、非常に切ない結末を迎えるっていう話ですね。
へぇ、面白いね。
うん、なかなか悲しい結末ですよ。
へえ。
だから、攻略していくわけだよね。いろいろなマップをね。
うん。
で、その攻略の過程っていうのが、実は自分の深層心理の攻略でもあったっていう。
うん。
要は、なんか自分のね、記憶であるとか感情とかいろんなものをごまかしてきた男が、レベルをクリアしていく、マップをクリアしていく過程で、自分自身が蓋をしてしまったものも一つずつこう、こじ開けられていって、最後は全てが明るみになった時、主人公は自分の過ちを認めるっていう話になってるんですよ。2がね。
そうなんだ。最近そういうの多いんですかね。
いや、この作品自体はめちゃくちゃ古い。
あ、そうか。
うん。
なんか、パートナーが、ゼルダの伝説のブレスオブザワイルドをやってるのを今見てたんだけど。
ああ。
あれ、もうなんか、完璧に作り上げられた世界で、裸の状態で急に目覚めて、なんか、そこから何をするのかをちょっとずつ、なんもわかんない状態で始まるんですよ。
サバイバルオープンワールドみたいな感じか。
そうそうそうそう。うん、で、ちょっとずつこう、なんかわかってくるんですよね。何をすべきかが。
ああ。
あれ面白かったって言いそうになったけど、面白そうでしたね。
まあ、私もやってないけど、名作と言われてますよね。
うん。
うん。いや、まあ、ゲームもね、主人公とプレイヤーが同一視できるようになってくるっていうか、
うん。
うん。主人公が謎に思う部分はプレイヤーも謎に思ってるんだけれども、ということは、このゲームそのものも、主人公の内面世界の反射であるっていうような作り方っていうのは、まあ、割としやすいんだと思う、ゲームって。映画とかより、インタラクティブだから、
うん。なるほどね。そっか。
で、サイレントヒルシリーズってのは基本的にそれをテーマにしやすいモチーフなんだよ、あれ。罪悪感が生み出す幻想世界っていう設定だから。
へぇー。
トラウマとか心に傷持った人間しか見えない世界っていう設定なんで。
うん、ホラーゲームなんだよね、でもね。
ホラーゲームで。まあ、怖いんだけど、悲しいっていう感じですかね。
うん。
うん。
ホラーゲームか。
ですかね。あとあれだね。やっぱし同じくリメイクで、メタルギアソリッド3のリメイクも出てますね。出ますね。
あ、メタルギアソリッドの乃木が好きだったね。そういえばあのシリーズね。
特に3を最高傑作だと思っていて。だから、うん、サイレントヒルは2、メタルギアソリッドは
3。うん。
共通してるのは、日本ともすげえ好きなのに、そのリメイク、買ってないし、あんま買う気がしない。
あ、そうなんだ。
もう別にリメイクはやらなくていいかなと思っちゃってんだよな。
あ、そうなの？
うん。だからそのビジュアルとかがさ、綺麗になってるわけだよ。
ああ。
でもまあやっぱその当時の、描画、
うん、
ビジュアル含めてのゲーム体験なんで、やっぱまあリメイクされて絵が刷新されると、まあそれはそれで興味はあるんだけれど、まあやっぱ違うものかなっていう感じがしちゃうんで、で、違うものでかつ話知ってんだったら、まあやんなくていいかなってなっちゃうんだよね。
ああ、そうか。
うん。まあ、よほど暇があれば買うかもしれないけど。
ああ、なるほどね。なんか VR でホラーゲームってちょっとやってみたいよね。
ああ、まあ、バイオハザードのね、あれいくつだっけ？何だっけ？あれはなんか、心臓に悪すぎてね、やめちゃう人いるみたいだけどね。普通にやるって、VR じゃなくて普通にやるっていう。
いやー、ちょっとやってみたいですよね、でも。
うん。
VR ね。
でもそんなに伸びてないね、VR のゲームはね。
なんかね、まあ、そうだね、うん。
一番多分有効活用できてそうなのって、エースコンバットとかじゃないですか？
あ、エースコンバットとかはいいかもね。なるほど、そうか。俺もエースコンバット2ぐらいまではやった気がすんな。
相当昔ですよね、2は。
相当昔。だってゲームやってたのね、うん、昔だからね。
エースコンバットもまあ、最近の作品やってないですけど、3、4あたりからストーリー性がとか世界観が結構重厚になってくるから、あのシリーズは。
あ、そうなのね、コンバット。あるんだ、ストーリー。
あるあるある。てか、ストーリーもあるし、とか年表かけるぐらい歴史も設定されてるよ、あれ。
あ、そうなんだ。
うん。
全然覚えてないし、意識もしてなかったと思う、俺。
うん。で、3がちょっと毛色が違ってて、まあ、ちょっと浮いてるわけだよ、あのシリーズでは。3だけサイバーパンクな感じ。
あ、そうなの。
未来世界を描いてて、だから非常に不評を買ったんだよね、やっぱ。
あ、そうなんだ。
やっぱだから、2がリアル、現代戦のリアリティ、
うん。
うん。だからミリタリー趣味が高い作品だったんだけど、うん、一転して3はめちゃめちゃ SF だったんで。けどね、うん、あれはあれで好きだったな。あの頃流行ってたわけで、その、電脳世界とか、自我とか、
うん。はいはいはい。
その自我の境界性みたいな話だったんで。
うん。
それに便乗した作品の一つだったんだけど、まあ今や、思い返しても 面白いストーリーだったよ。うん。
おお。
それこそメタルギアソリッド2あたりもそういうネタ題材を取ってたから、ね、前話したじゃん。実はその頃めちゃめちゃそんなゲームとか、アニメとか流行ってたっていう。
うんうん、う
ん。みんな自我を探求していたんだっていう。
うん。うん、
あとそのデジタル社会と、その人間のね、うん、情みたいなものの淡いっていうものを追求する作品っていうのがすげえ多かったんだっていう話を年前したけど、はい、うん。まあそれはやっぱ、その一端はね、3だったわけですよ。
はあ。
うん。戦闘機ものですらそのジャンルをやろうとしたっていうぐらい流行ったっていうことですよね。
うん。そうなんだね。
だから、綾波レイみたいな、ね、キャラクター出てくるしね。
あ、そうなんだ。
うん。
へえ。
まだ世界系ともちょっと繋がってたしね。ですよ。懐かしいですね、そういう。で、そこからまあ、めちゃめちゃミリタリー路線に戻るんだよね、エースコンバットは。
おうおう、うん、反省を生かして。
うん。で、非常になんていうかまあ、戦争ものっていうのを、
うん、
なんていうのかな。ちゃんと戦争っていうものが、この世界にあるんだっていう、色合いをすごい出してるんですよね、あのシリーズはね。うん。うん、で、その戦争の中の一兵士が英雄になっていく過程をなんか体験してくださいみたいなシリーズなんだよ。
うんう
んうん、だって4のシナリオ書いてんのとかね、あの人だからね、片渕素直さんですよ。
ああ、そうなの？へえ。
まだ監督？この世界を撮る前ですよ。あの人ほら、飛行機、戦闘機とか、そういうものをめちゃめちゃ詳しい人なんで、
うん。
多分その絡みで仕事を受けたんでしょうけど。うん。だから非常にウェットな、戦争ものになってましたね。
こ
うは、うん。でもなんかね、どこかでね、あの辺のシリーズの戦争観って古いなと思ってたの。
ほう。
なんかこう、大戦前後のヨーロッパの戦争の匂いがする雰囲気だったんですよ。
うん。現代戦を描いても？
そう。現代戦どころか未来なんだよ、あれ。ちょっと。
ほう。
未来ってか、パラレルワールドの戦争を描いてるんだけど、なんかこう、非常にレトロっていうか、クラシックなヨーロッパの戦争みたいな、香りがしてて、
うん、
なんか古臭いなと思ってたの。
うん。あ、ちょっと例を、ちょっといくつか。
例？
うん。どういうところが？
まあ、だから、なんつうか、我々の世代が感じてる現代戦っていうのは、非常にこう、ハイテク機器、を駆使して、
うん、
人間があんまり顔を合わせねえっていうかさ、人間の顔が見えてこねえ戦争みたいなイメージあるじゃん。
うん。
実際は、地上でね、這いつくばってね、泥にまみれた兵隊たちが陣地取っていくっていうような世界があるんだけど、そのイメージが遠のいてって、まあ、こう、機械で戦争してるような世界っていうイメージがあって、うんうん、でもまあ、そういうアニメとかゲームとかで描かれる戦争っていうのはどうしてもそれやってしまうと、ストーリーラインとして感情移入はできなくなる。
うん、
登場人物たちに。だから、結局古い戦争をモチーフにするんですよ。
うん、うん。
うん。だから、なんか、そういう意味じゃ、非常に自分が抱いていた近代戦みたいなものを描いてるような作品っていうのは、そんなに見たことはないですよね。アニメとかでは。アニメとかゲームとかではね。うん。うん、
その思い描いてる近代戦は幻想だったとか、そういうことではないですか。
あ、でも幻想だったんだと思うよ。うん。近年ちょっと、その、まあ、またちょっと、時事と絡めて不謹慎なのだが、ウクライナ侵攻以後に新しく形成された戦争観がそっちに近づいたなっていうのはあって。
へぇ
ー。そのいわゆる古くて新しい戦争っていうね、言葉を、まあ、前紹介したと思うんだけど、
うん。
うん。実は現実の方がそっちに帰ってってる。ただそれはポジティブな意味で帰ってってるわけじゃないですよ。
うん。
うん。まあ、それは以前話したことですよ。うん。
うん。
もうそんなことこれからの時代起きないだろうってことが再び起きてるっていうような意味合いでね。うん。
うん。
だから古臭いものってのは意外と変なところで復活してくるんだなっていう。
うん。
うん。皮肉なことですよ、それは。
うん。
ただまあこれあくまで西洋中心史観ですけどね。
うん。
それ戻ってきたとか回帰したっていうのはある一面なだけであって、まあ実際のところはやっぱ人間が血流してやってるんですよね、やっぱ現場ではね、おそらく、うん。で、そういうものが見えにくいような形になってってるのを近代化と称してたわけでしょ。
はいはい。
でも結局そこにはやっぱあるんだよねっていう。
うん。
うん、まあ、とかね。あとはまあ発展途上国のほら紛争みたいなものだってさ。
うん。
それほど形は変わってなかったりとかするわけじゃん。
まあそうですね。うん。
うん。で、それが言ってしまうと、ヨーロッパ人の世界観にそれが持ち込まれた時に、あ、 今までと違うって思っちゃってるってところで、やっぱしね、西洋中心主義っていうのは抜けてないんだよね。
うん。
うん。そうなんです。変わらずあったはずなんだけどっていう。
うん。まあ今日はゲームの話がメインになりましたね。
メインか。
メインではないか。
メインではないですけどね。うん。
そうですか。じゃあいつかメインでも話してみましょう。
まあそうですね。うん。
うん。まあ今日はこんなところでしょうかね。
はい。
はい。番組に対するご意見、ご感想などは、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい。なんか最近やったゲームとか、読んだものとか、なんでもいいので、知れたら嬉しいです。
はい。
ということで、また、さよなら。
さよなら。